こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年11月9日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは WriterDeck OS、 二つ目のニュースは AI システムの評価方法における弱点を特定する研究、三つ目のニュースはプログラミング言語における制御構造 GoTo から代数的効果まで、四つ目のニュースは Averda 平均的なフォント2011、五つ目のニュースは Cloudflare アイシュールボットネットをトップドメインリストから削除です。今日のニュースは AI の評価からフォントデザイン、ボットネット対策まで多岐にわたりますね。これらのニュースから私たちは何を学び、どのように活かせるのでしょうか。それでは最初のニュースから見ていきましょう。最初のニュースは WriterDeck OS です。この記事はあらゆるラップトップや Chromebook を執筆専用デバイスに変える WriterDeck OS という OS を紹介しています。 WriterDeck OS はインターネットやアプリ、ゲームなどあらゆる気を散らすものを排除し、執筆に集中できる環境を提供します。オフラインで使えるためデジタルデトックスにもなりそうですね。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか。ジョシュアさん、
あるユーザーは低ディストリプションなラップトップ OS というアイデアはいいものの、このアプローチが最良とは限らないとコメントしています。また別のユーザーは UI でモードを切り替える方が良いのではないかと提案しています。一方でミニマリストなアプローチとしてオートセーブがない点を疑問視する声も上がっていますね。
なるほど。集中できる環境は魅力的ですが、使い勝手には改善の余地があるのかもしれませんね。次のニュースです。次のニュースは AI システムの評価方法における弱点を特定する研究です。この研究は大規模言語モデル LLM の能力や安全性を測るために使われる多くのテストが科学的な厳密さに欠けていることを指摘しています。445もの AI ベンチマークをレビューした結果、多くのベンチマークが不明確な定義や弱い分析手法に基づいているより、 AI の進歩や能力、安全性について信頼できる結論を導き出すのが難しいというのです。 AI ベンチマークとは AI システムの性能を測るための標準化された評価方法のことです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか。ジョシュアさん、
あるユーザーは AI ベンチマークは荒野であり、研究者は良い解決策を持っていないと指摘しています。別のユーザーは製品テストとの方が直接的かつ大規模に測定できるためより良い選択肢だと述べています。またベンチマークはセーティースコアのようなもので、将来の仕事で成功するかどうかを保証するものではないものの、ある程度の意味はあるという意見もありますね。
AI の評価はまだまだ発展途上ということですね。より信頼性の高い評価方法が確立されることを期待しましょう。次のニュースです。次のニュースはプログラミング言語における制御構造 GoTo から代数的効果までです。これはプログラミング言語の制御構造の歴史と設計空間を探求する書籍の紹介記事です。初期のプログラミング言語の GoTo から構造化プログラミング、ジェネレーターやコルーチンなどの高度な制御構造、そして関数型言語における継続や代数的効果まで幅広いトピックをカバーしています。制御構造とはプログラムが実行の流れを制御するための言語機構のことです。 GoTo 文はプログラムの実行を特定の場所にジャンプさせる命令です。ハッカーニュースでは残念ながらコメントがありませんでした。専門的な内容なので興味を持つ人が限られているのかもしれませんね。それでは次のニュースに移りましょう。次のニュースは Averda 平均的なフォント2011 Writing。 この記事は著者が自分のコンピューターにあるすべてのフォントの平均を取って作成した Averda というフォントを紹介しています。各文字の輪郭を等間隔に分割し、対応する点の位置を平均化するというシンプルなプロセスで、 独特なフォントを生み出しました。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
あるユーザーは、このフォントを長年愛用しており、非常に読みやすく、落ち着くと言っています。別のユーザーは、画像 AI がテキストを作成しようとした時に生じる、不気味の谷に似ていると指摘しています。また、アヴェレーダがスペイン語で故障という意味であることに言及するコメントもありますね。
フォント名に故障という意味が含まれているのはちょっと面白いですね。でも、多くの人に愛されているフォントであることは間違いないそうです。それでは最後のニュースです。最後のニュースは、Cloudflare、愛するボットネットをトップドメインリストから削除です。この記事は、大規模な愛するボットネットに関連するドメインが、Cloudflare のトップウェブサイトランキングで上位を占めたため、Cloudflare がこれらのドメインをリストから削除したというニュースです。愛するは、ハッキングされた IoT デバイスで構成されるボットネットで、DDoS 攻撃や DNS サービスへの攻撃に使用されています。ボットネットとは、マルウェアに感染した多数のコンピュータやデバイスが攻撃者の制御下にあるネットワークのことです。DDoS 攻撃とは、大量のトラフィックを特定のサーバーに送り込み、サービスを停止させる攻撃です。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
あるユーザーは、Cloudflare からトップ100ドメインを自動的に取得し、それを信頼しているサービスは、カテゴリ情報も取得して、マルウェアでないことを確認すべきだと指摘しています。別のユーザーは、Cloudflare が信頼できるドメインを定義することには問題があると述べています。また、DNS を使用して、コマンド&コントロールサーバーを見つけているのではないかという推測もありますね。
ボットネットは、現代のインターネットにおける大きな脅威の一つです。クラウドフレアのような企業が積極的に対策を講じることが重要ですね。さて本日のハッカーボイスでは、WriterDeck OS AI システムの評価方法、プログラミング言語の制御構造、アヴェレーダフォント、そしてクラウドフレアのボットネット対策についてお話ししました。今回も盛りだくさんの内容でしたね。次回はどんなトピックが飛び出すでしょう？お楽しみに。ではまた次回。2025年11月9日のハッカーボイスでした。